登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。
こんばんは、太陽です。
こんばんは、キエリです。
さあ今回で4回目となりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。今回はこの2人でお送りしていきます。
この番組のパーソナリティは自分自身が不登校や引きこもりの経験者や当事者なんです。例えば私の場合は中学の時、中1の時で学校に行かなくなって、でも一応中2で戻りました。
戻った
と。まあ無理でしたね。中3でまた行かなくなりました。というようにね、当事者として語れること、悩んだこと、思うことなどをこのラジオを通してお伝えしていきたいと思っています。
では今回のメニュー紹介をケイリさんお願いします。
はい、6月にサッカー&カルチャークラブを運営している団体 YSCC さんにご招待していただき、横浜に行ってきました。 YSCC とは横浜を拠点にしている J リーグのサッカーチームで、横浜スポーツカルチャークラブの略です。そこで今回お送りするのは明日ねカフェ横浜スペシャルです。出張版明日ねサテライトということで、横浜で注文を間違える料理店発起人の小国史郎さんにお話を伺ってきました。イチャリバ語り場では横浜に行った3人が体験を話していきます。
それではこれから始まる明日ねカフェに1時間お付き合いください。明日ねカフェ、この番組は不登校や引きこもりの子どもたちをサポートしているククルの協力でお送りします。ククルとはまずはご飯を食べにおいでよというコンセプトのもと運営されている不登校や引きこもりの子どもたちの居場所です。ククルに集まる仲間たちが自分一人ではたどり着けない明日に挑戦することを目的に、また明日ねと言える仲間づくりのために立ち上げたのが明日ねプロジェクトです。そんな明日ねプロジェクトのメンバーがこの番組のパーソナリティを務めます。ぜひ応援してくださいね。このコーナーはスタジオを飛び出して街に関する話題やニュース、出来事などを実際に歩きながら現場を回っていきます。今回は出張版ということで、横浜で行われた YSCC さん主催のフットサルイベントに行ってきました。そのイベントに参加していた注文を間違える料理店の発起人、小国史郎さんにお話を伺ってきました。
子供たちが多くて賑やかでしたね。
多かったね。幼稚園生とかもいたしね、
あれはでも、
でも上だと小学校高学年もいたし、
あれ中学高校ぐらいまでも
いたっけ。あ、いたね。
いやでも多分あれはチームグループかな、
かな。でも2歳とかの子も蹴ってたりしたよね。
可愛かった。そうか。というわけで収録してきたのでお聞きください。
今回のゲストは小国史郎さんです。小国史郎さん、こんにちは。
こんにちは。
小国さん、自己紹介の方をお願いしていいですか。
はい、小国史郎と言います。僕はですね、もともとは NHK でディレクターをやっていたんですけれども、はい、15年間番組を作ってきたんですけれども、はい、去年ですね NHK を辞めて、はい、今はですねフリーのディレクターというか、まあ、プロデューサーをやっているような感じですね。は
いはい、ありがとうございます。注文を間違える料理店という本を読んだんですけど、どういう形だったか教えてもらってもいいですか。
注文間違える料理店のこと、は
い、ことをお聞きしたいです。
はい、注文間違える料理店っていうのは僕がまだ NHK にいる頃にやったプロジェクトなんですけど、はい、2017年の6月に初めてやったプロジェクトで、はい、一言で言うと注文を取ったり、はい、取ってまあお料理を配膳するホールスタッフがみんな認知症の状態にあるっていう、まあ、そういう、こうイベント型のレストランですね。
この認知症の人たちっていうのでものすごく不安があったっていう、この認知症を持っている人たちも、うん、すごい心配、やりたいとは言いつつできるのかっていう心配があったと思うんですけど、多分それはスタッフさんも一緒だったと思うんですよね。うん、それをこんなに楽しくできたのが何か秘訣っていうかあるのかなって。
あ、なるほど。2人は 注文を間違える料理店はどこで知ったの？
は、教えてもらってですかね。
誰に？
今木智子さんかな。
もっと作るの副統括してた
っていう、教えてもらって。
それは何、映像か何かを？
いや、映像ではなくて
資料みたいな形だったと思うんですけど。
へー。この明日のプロジェクトを立ち上げる時の勉強会の一つの題材で。
あ、お、そうなんだね。嬉しいな。その時二人はなんかその初めて注文待ちや料理店を知った時ってどんな感想を持ちました？
もともと僕自身が認知症っていうのをほとんど知らなかったので、うん、名前ぐらいだったんですよ、うん、でやっぱり怖いとかのイメージが強かったので、こういう認知症を持ってる方でも全然普通というか、
うんうん、
変わらずにこういう料理を運んだりとかの作業ができてっていう、やっぱり人なんだなみたいな、なんていうか。
そうだよね。
見てなかったというか、やっぱ怖いっていうイメージが強かったかもしれないです。
うん、
身近に、
そうかそうか。
身近にいなかったので。
認知症っていう言葉は知ってたけど。
知ってて、まあ大体物を覚えたり忘れたりするっていうのは知ってはいたんですけど、
うんうんうん、
そうですね、やっぱり。怖いというのかな、
うん、
急に言動とかが強くなったりとか、そういうイメージが強かったので、
うんうんうん、そうするとなんかあの働いてる様子とか。
そうですね。
他にはなんか印象的なこととかあります？
印象的だったのは、うん、なんて言うんだろう、ある意味、うん、なんか不登校のロケモノっていうか、うんっていう感覚がものすごく強かったので、なんか学校に行かないとダメだって言って、でなんかこのはぶられるってわけではないけど、
うん、
なんか当たりが周りから強くなったりとかっていうのはあったんで、うん、なんかそれと似た感覚なのかなって思うと、それを受け入れられてる場がいいなっていうのがありました。
ああ、なるほど、居場所みたいな。
そう、居場所みたいな。
なるほど、すごいいいですね。なんか、まあ、自分でやっといてなんですけどそういう感想をもらえるのはすごい嬉しくて、僕自身も注文間違える料理店をやるきっかけになったのは、NHK にプロフェッショナル仕事の流儀っていう番組があるんですよ、はいはい、一郎さんとか、
はいはい、
本田圭佑さんとか宮崎駿さんとか、まあ、有名な人でいうとね、まあ、そういうこういろんな業界の本当にこうトップで最前線で活躍されているプロフェッショナルの方を取材するドキュメンタリー番組なんだけれども、はいはいはい、それを僕はずっと NHK 時代担当して4年半ぐらい担当していたんだけど、その時にこう認知症介護のプロフェッショナルの和田幸雄さんっていう人を取材したんですよ、はい、でその時に僕もね、認知症ってよく知らなかったの、全然取材したことがなかったんですよ、それまで認知症というテーマを。でそれはね、本当に偶然で、僕は全然違う人をずっとその時ロケをしていたんだけれども、はい、急遽いろんな事情でロケができなくなっちゃって、でもう放送日決まってるから急いで次の人を取材しなきゃいけないっていう、こうすごい追い詰められた状況だったのね。でその時にもう本当に誰でもいいからって言ったら語弊はあるけれども、本当に必死で探してて、そしたら僕らの同じ番組を作っているプロフェッショナルの番組制作班のメンバーがこういう人いるよって言って、で和田幸雄さんを紹介してくれて、でもうこっちはわらをもすがる思いだから、もう全然わかんないけど行くわって言って、それで行ったんだよね。だからもう本当に予備知識もなく、認知症に対してのなんていうか勉強もほとんどできないままに和田さんのところに行くんだけれども、やっぱ同じこうイメージを持っていて、認知症っていうと物忘れが激しくて、で暴言とかなんかあの暴力とか振るっちゃうこともあるのかなとか、徘徊、いわゆるこう急に外に出てしまって歩いてしまうとかっていう、なんかそういうイメージが強くて、だから一緒で怖かったの。
怖いですね。
なんかその怖いっていうのは認知症なんかなったら怖いっていう、ね、怖さもあるのかもしれないけど、僕の場合はやっぱり会うのが怖いっていうか。
わかる気がします、そこは。
うん、なんかね、 本当正直怖かったのね。だけど行ってみたらめっちゃ普通で、その和田幸男さんっていう人は認知症になっても最後まで自分らしく生きる姿を支える介護っていうのをポリシーにやってらしたので、そこのグループホームっていうその認知症の状態にある方が、まあ、暮らしているあのお家、では認知症の、元気元気、なんかその認知症の状態にあるおじいちゃんおばあちゃんが普通にお料理とかお掃除とか洗濯とかお買い物とかするのね。でも認知症だからちょっとずつずれてっちゃったりするのよ。でそれを和田さんたち福祉のプロたちが、介護のプロたちが、そのちょっとしたずれをこうサポートしているから、本当にこう片目から見ると普通に暮らしているように見える。だからそういった施設だったので行ってびっくりしちゃって、
はい、
普通じゃんみたいなバカみたいな感想なんだけど、普通じゃんとかって思って、でもすごい驚いたんだよね。だなんかそれが一番最初で、で注文待ちある料理店はどうやって生まれたかっていうと、その和田さんのところの入居者の方はみんなお料理とか普通にするので、自分にできることは何でもやるんですよね。ある日昼食がハンバーグだよって聞いてたんだけど、出てきたのが餃子だったんだよね。でひき肉しか合ってないみたいな。でそれを見た時に、僕はあれ今日ハンバーグって聞いてたからこれ違いますよねって言おうとしたんですけど、やめたんですよ言うの。でなんてかっていうと、誰もそんなこと気にしてる人は一人もいなかったんですよ。ハンバーグって聞いてたのに餃子が出てきてんのに、みんなめちゃくちゃ美味しそうに餃子食べてたのね。パクパクパクパク。でその風景を見てて、なんで僕はその和田さんの取材をしていて、認知症になっても最後まで自分らしく生きる姿を支える介護っていうのをやってて、みんなが本当できることをやってっていう、そこの現場を取材している僕がなんでたかがハンバーグと餃子が違うぐらいでこれ違いますよねって言おうとしてんだろうっていうことがすごい恥ずかしくなったんですよね。でと同時に、あ、間違えっていうのはなんかその場にいる人たちが受け入れてさえしまえば間違いじゃなくなるんだってことに気づいて、それがなんかねすごい発見だったんですよ僕にとって。なんかこんな風に間違えて消えるんだっていう、そこの場がすごい素敵にあのなってるわけですよね。さっきの一番最初の質問に戻るんですけど、心配とか不安とかなかったですかっていうところで言うと、いや実際不安もあったし心配もあったんですよ、はいはい、注文待ちの料理店の本番の時には吐き気がしましたね。なんかもう行くのが怖くて。なんでかっていうと、やっぱりその働くっていうことをもう随分やってない方もいたし、のそれでなんかこう僕だって知らない場所にいきなり連れてこられてですよ、
はい、
さあここで注文取ってお料理運んでくださいって言われたら、
そうです
ね、無理ですよね、難しいですよね、戸惑うじゃないですか、はい、でそれしたらなんかすごいそういう状況になったおじいちゃんおばあちゃんたちがすごい辛い顔してたらどうしようとか、なんかこう不安な顔してたらどうしようとか思ったらすごいこう怖くなるし、でやる前からこういう認知症の状態にある方を働、そういうねこう注文取ってひょっとしたら間違えるかもしれないのをみんなで楽しみましょうっていうのは不謹慎って言われるかもしれないし、そういう認知症の状態にある方を見せ物にするのかとか笑い物にするのかって言われるかもしれないし、そういった心配もありますよね、
はい、
だから不安でしたすごく。なんですけどその一番最初に見た風景が僕はとってもいいと思ったし、でその風景をもっとこう街の中に作りたいと思ったんですよ僕は。その時やっぱりこうグループホームに気軽に行こうとかっていう風に、例えば今日土曜日だからよっしゃグループホームでも行くかとはならないじゃないですか、なかなかね。だけど気軽に街の中におしゃれなレストランがあって美味しいお料理を提供してくれるレストランがあって、だったらまあそこは食べに行こうかなと思うじゃないですか。レストランに行ったらその僕がグループホームで見たようなすっごい素敵な風景が繰り広げられてたら、 それは楽しいだろうなと思うし、なんか僕はこう認知症に対して本当に最初のイメージがネガティブだったし、それこそ怖いって思ってた自分が和田さんの施設に行ったことによって、そこで見た風景によって考え方が変わったわけですよね、はい、こんなに普通なんだとか、こんなに素敵なんだとかっていう側面を知ったわけですよ。僕と同じような感覚を持ってる人ってたくさんいると思ったので、はい、認知症っていう言葉はもちろん知ってるけど、それが一体どういうものなのかっていうのはわからないまま怖いなとかって思ってる人って、太陽君みたいなのがいると思ったんで、だったらそういう言葉は知ってるけれどもよく知らないっていう、あの逆に言うと言葉は知ってるからちょっと知ったかぶった気持ちになってる人たちに普通に出会える場所を作りたいと思ったんで、大切な風景だったので、まあ不安はあったんですけど、まあなんとかなるかなっていうか、いうことで不安はなくなりましたね。
やっぱり認知症の方ってデリケートな部分が多いじゃないですか、うん、気遣う部分が、うんうん、どういうところを重点的にというか気にするんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、なんか僕も認知症のプロではないので、はい、介護のそこはやっぱり認知症介護のプロの和田さんとかをきちんとこの注文待ちの料理店では入ってもらって、もうがっちりリーダーとしてそこは入ってもらったので、僕自身はあんまり心配はなかったんですけど、やっぱり何かプロジェクトをやるときって今本当言ってくれたようなそういうケアとかサポートとかっていうのがとってもとっても大事だと思うんですよ。なので、そこはやっぱりそれができるプロをきちんと入れようっていうふうに思っていて、で和田さんはもちろんこのプロジェクトやりたいって言った時はもう当然やるって言ってくれていたので、ちゃんとしたもちろんケアをしてくれたんですけど、和田さんに聞いたのはやっぱりいくつもあるんですね、ケアするポイントっていうのは。例えば重いものを持ってもふらつかないとか、あるいはやっぱり排泄の問題とか衛生面の問題があるので、ちゃんとこうおトイレに行けるとかですね、そういったことができる状態ないといけないよねとか、あと会話ができるとか、そのずれててもいいからなんか会話を楽しめる人だったりとかっていうような、まあ、いろんな条件はあるんですけど、一番大事にしたのはそのご本人がこのプロジェクトにやりたいって言ったかどうかっていうのはやっぱりすごく大事にしました。いや確かにその当日ね、料理店に来て働きに来てくれたその認知症の状態のある方は忘れてるんですよ、そのこと自体を。ここどこかしらみたいな、あのひどいのだと注文間違える料理店の看板見てひどいレストランだねみたいな、間違えるって言ってるよとかつって言ってるんですよ。でも忘れちゃってるとこはあるんですけど、それでもやっぱりすっごく大事にしたのはご本人の意思ですね。ご本人がこういうプロジェクトあるんだけど働きに行くって聞いたら行くって言ったかどうかがすごい大事にしてました。なんかこういうのってやらされてやるもんじゃないと思うんですよ。なのでそこはすごい大事にしましたね。だから認知症だからとか忘れちゃう、どうせ忘れちゃうでしょうみたいなことで、そういったご本人の意思みたいなものをないがしろにするってことはやっぱり絶対違うよねみたいなことは、そういう和田さんとも話をしてやりましたね。
私たちみたいな素人とか知らない人とかでもちょっとした気遣いとかでできるようなサポートっていうか、なんかあるんですかね。
そうですね、なんか僕も素人なんでよくわかんないですけど、認知症の状態だからどうこうっていうよりも、和田さんがそれはすごい教えてくれたんですけど、認知症の小国さんと見るか小国さんが認知症と見るかっていうので全然違うんだよねって話をされていて、僕はそれはすごい大切にしてたんですけど、なんか認知症の小国さんって見てしまうともうレッテルで人を見てしまうので、さっき言ってたみたいな認知症ってこういうもんだよねってい う, こう思い込みみたいなのがみんなあるので、やっぱりなんかねこうその人の個性とかが見えないくなっちゃうんですよ。だけど小国さんが認知症っていう風に見ると、こうそれはこう小国さんっていう人がやっぱり最初にあって、そこに認知症っていうのがくっついてたりとか、だからやっぱりイメージがあるわけですよ、いろんなものには。だけどそのイメージだけで語っちゃうともったいなくて、そういう側面ももちろん あるかもしれないけれども、みんな人それぞれなので、なんか認知症の状態にある人たちが必ずしも同じようにみんな全員じゃあ徘徊するのか、24時間徘徊してるのかというとそうじゃないわけですよね。どういう自分たちその素人ができるかっていう質問に対して答えるとすると、僕なりの考え方は小国さんが認知症だっていう風な考え方で接した時に普通に接するってことですよね、当たり前のように。だから注文間違える料理店でもルールがあって、間違いが起きた時にどうしますかっていう質問をお客さんからよくいただくんですけれども、いや間違いが起きた時は普通に指摘してくださいというのを一応ルールにしてたんですね。なんか間違いが起きてんのにニコニコニコニコして、じゃあ例えば僕のコーラを頼んだのにコーヒーが来たとするじゃないですか、まあ、実際あったんですけどそういうことは。でその時にそれは間違ってますよね、
はい、
でそれをまあもちろん受け入れて、僕はコーラ飲みたかったけどコーヒー飲んでもいいわけですけれども、もし気になったんだとしたらすいません違いますよっていうのが普通のコミュニケーションじゃないですか。
そうですね。
なんかそれをコーラとコーヒー間違えてるのにそのままにして、でこうスッとこうコーラとコーヒーを隣のお客さんとじゃ間違えたとしたら取り替えたとしたら、それをこうホールスタッフやってたおじいちゃんおばあちゃんがパッとこう見た時に、あれって私間違ってたのかなとかって思って、あれってこうだけどなんか何も言われなかったしみたいな、でこう不安になるじゃないですか。でそのなんか優しさって本当に優しさなのかどうか僕には分からないんですけど、やっぱり普通のことですよね。いや僕コーラ飲みたいっすって言うのって、だから注文間違える料理店って間違える料理店とは言ってるんですけど、別に間違えることを目的としていなくって、大切なのはコミュニケーションだと思ってるんですよね。だからやっぱり間違いがあって気になるんだったらそれは普通に違いますよねって、でもそれを別に怒るとか咎めるではなく、ちゃいますがなって言って突っ込んで一緒に笑うっていうのが普通の関係だと思うんですよね。だから僕は本当素人なので、詳しいケアとかそれはもちろん専門的なケアっていうのは必要な場面っていうのはいっぱいあると思うんですけど、まずできることとしては普通に付き合うっていうことがやっぱりすごい大切なのかなって気がします。でその中でそういう付き合い方はちょっと嫌なんだよねとか、そういう付き合い方はちょっと辛い気持ちになるんだっていうことがあったら教えてもらえればいいし、それをなんかこっちが最初から認知症なんで殺しますとかっていうことの方がなんかその人自身が見えなくなるっていうか、一括りにできないじゃないですか。さっき不登校の話してましたけど、不登校だからきっとこうだよねみたいなことってなんか辛くないですか。
確かに
別に人それぞれですよね。不登校の人がみんななんかなんだろう、分かんないけどゲームばっかやってるわけでもないですよね。
はい、そうですね。個人差あります
めちゃくちゃありますよね。レッテル貼ると理解した気になりやすいっていうか、分かった気にはなるんですけど、それによって失われるものもたくさんあるなというのは思っていて、だから僕がその取材とかでもそうですし、注文待ちの料理店でもそうですけど、を通して知り合ったその認知症の状態のある方みんなバラバラすぎて本当に楽しかったです。だけどもちろんね、その認知症の状態にあるから、例えば注意しなきゃいけないケアの部分っていうのはもちろん必要なので、そういったところはもう専門の方にお願いするべきだと思いますけど、まずは普通に会話をするっていうか普通に付き合うっていうのは大事だなとは思ってましたね。なんかレッテルってね、嫌じゃないですか。
そうですね。不登校だからこうだとかっていうのもやっぱり
あります。そういうの
ありますね。不登校、だからずっと何してるだったりとか、ずっとゲームなのかみたいなとこもありましたし、やっぱり、
どうせそうなんだろっていう。
お、例えばどういうことですか。どうせそうなんだ。
なんか家にいてもただなんて学校休んでてサボりなんだろうみたいな感じだったから、それで1週間とか休んで学校行くのって結構勇気必要で、ものすごく行きたくないけどでもここで行かなきゃって言って結構頑張って行くんですけど、それでもなんか 学校に行くとこのクラスの人にちょっとしたことでサボってたんだろうみたいな感じで、明確な理由がないからサボってたとしか言いようがなくて、自分でも理由は分かってないしっていうので、ものすごくあまあ笑ってたけど、今考えたらあれ辛かったなっていう感じですかね。
そう、やっぱ言われるんだ。
言われましたね。
まあ、引きこもっててもたまに買い物ぐらい行くし、でもそれでもなんか買い物行った時もなんかお前が昨日休んでたのにあのどこどこで見たよみたいな感じで、え、出ちゃいけないんすかっていう
なるほどね、うん、そうか、引きこもりとか不登校は外出ちゃいけないみたい な
学校を休むと外に出ちゃいけないみたいな感じのニュアンスで言われたんで、
なるほど、そうなのっていう、それは面白いねそういう風にだから、まあ、見られたりもしますよね、うん、でもそれってこう一側面じゃないですか、うん、不登校っていうのは学校にまあ行けない状態を指すんだと思うんですけど、学校は行けないかもしれないけどスーパーは行けますよね間違っちゃいないですよね、不登校別にスーパー行ってもいいじゃんみたいな本屋行ったって、それ不登校っていう言葉に関してはじゃあまあ若干正しいかもしれないけど、学校に行ってない状態のことは、
普通に学校行ってなくてもコンビニとかには行ける
し、不コンビニじゃないですよね本当に、はい、なんか不入浴とかね違うじゃないですか。だけどみんなそういうイメージをこう外に出ないっていうイメージだから、それってやっぱりこう考え方として学校っていうものが持つ意味が重すぎるわけですよね。だから学校に行かない、つまりそれはその年齢の人たちにとってみれば全てだからだと思われているから、不登校イコールどこにも行かない人っていうイメージになるわけですよね。だけど普通に暮らしてたら行くとこって学校以外もたくさんあるんですけど、やっぱその行き先とかがの選択肢がすごく狭いのかもしれないですね、みんなの思い込みとして。本当はすごいいっぱいあるのに、うん、学校が占める割合が多いとみんな思い込んでるから、うん、だから不登校イコールもうそれが全てみたいになって、うん、なんか思われるのかもしれないですよね。だからそういうのやめた方がいいかもしれないですね、うん、別に100ぐらいある行き先の一つがたまたまちょっと行ってないだけで、99行ってんですけどみたいなでその人1個がたまたま行ってないだけで、だからなんかその選択肢、さっきの認知症の話もそうなんですけど、認知症イコール徘徊、認知症イコール物忘れとかっていうのが、それってある認知症の一側面しか行ってないんですけど、
しかも負の部分、
そう、負の部分だけなんですよ。でそこだけを取り立てて言うと認知症って怖いとかなっちゃうんですけど、別に それは一側面でしかないので、めっちゃ明るい時間だってあるし、めっちゃ暗い時間もあるし、めっちゃすっきりしてる時もあれば混乱してる時もあってって、それがまあ普通なので、だからその程度の問題っていうかだと思うんですけど、だけどまあ逆もしかりで、じゃあ注文間違える料理店で起きてたことが全てかっていうと、全然そんなことももちろんなくって、すごいなんて言うんだろう、本当に非日常の空間なので、あそこではみんな本当笑顔が多かったですけど、別にそれでじゃあ認知症が治ったかっていうと治ってるわけではもちろんないですし、それでなんかじゃあ注文待ちで料理店やったからっていろんな問題が解決したなんていうのは一回も僕ら言ったことなくて、いや解決しないですよね、そんな簡単に。全部一部なんですよね。だけど気がついたらそれが全てになってるっていう、それをなんか僕はこうもったいないなと思うので、なんかこう揺さぶりたいっていうか、本当にそうなのかなみたいなことは言いたいんですね。
こういう思いとかって子供の頃に感じたりとかはあったんですか、子供時代というか。
そうっすね、なんか僕あの小学校4年生の時に学級会開かれてるんですけど、小国くんについてっていう、
なんですかそれ
ね、小国くんについてっていう学級会が開かれたんですけど、すごいね頭が良かったんですよ僕、めちゃくちゃ頭良くて、自分で言うのもなんなんですけどで、なんか賢いジャイアンみたいな感じで最悪なんですけど別に暴力とか振るわけじゃないんですけど、なんかクラスをこう掌握していくっていうか恐ろしいでしょ、なんかそういう感じだったんですよ。でもそういうのって嫌じゃないですか、学校クラスである一人のやつが なんかこう独裁者みたいになって、みんながこう自由に発言できないとか、自由に行動できないとか、もしそういうのがあったら嫌じゃないですか。それに近い状態を僕はだから作っちゃってたんだと思うんですよ。でもうクラスのみんながそれにも耐えられなくて嫌で、ある日いきなり学級会が開かれることになって小国くんについて語ろうみたいな。で僕その時ちょうど書記をやらなきゃいけないタイミングで自分で書きましたもん、黒板に小国くんについて。でファミコンの順番守んないとか、ファミコンってゲームがあったんですよね昔、順番守らないとか、なんかいろいろなことをいっぱい僕の悪いところ書くんですけど、
自分で
自分の書くんですけど、でさらにみんなが小国くんに手紙を書こうって、手紙を書いて、翌日が土曜日だったんですけど、土曜日に先生とマンツーマンで小国くんに届いた手紙っていうのを一緒に読んでっていうのをやって、でその時に僕やっぱすごい思ったのは、自分の中にモンスターがいるなって思ったんですよ。なんか自分ではコントロールできない、すごく危ない何かがあるんだなっていうのを感じたんですよ、その時。結構みんなと楽しくやってる時ももちろんあるし、だけどそういう側面が自分にあるんだっていうことにすごく気づいて意識して、でなんかやっぱりそういった時になんか自分っていうのは本当に、いろんな面があるよなって思ったんですよね。なんかすごく明るいし、ある種クラスの人気者みたいな部分もあったし、だけど逆に言うとそういう独裁者みたいなところもあったわけですよね。だからなんか単純に自分自身が一色で、小国くんっていうのはこういう人みたいなことって言い切れないなっていうか、僕にはすごく危ない部分もあるし、すごくいい部分もあるし、多分いろんな部分があって、それがいろいろこう合わさって一人の小国くんっていうのがあるんだなっていうのは、なんとなくその小学校4年生の時に思ったりをしましたね。なんか強烈な体験だったので、その学級会を開かれるっていうのはなかなかちょっと激しい。
そうですね、
ビビったね。それがまあ一つ大きい体験の一つかもしれないですね。別にそれがあるから注文待ちで料理店みたいな思いつくわけでは全くないんですけど、遡っていくとそういう体験があったなっていう。だからいきなりその翌日から友達がゼロ人になりましたね。それは友達もなんか辛いですよね。だってそれまで仲良くしてたけど本当はすごく嫌で、俺のことで手紙まで書いて学級会も開いて、その後じゃあ気まずいじゃないですか。僕ももちろん気まずいですし、だから1ヶ月とか2ヶ月ぐらいかな、ずっと鉄棒に寄っかかって、昼休みとか辛いわけですよ。みんなねサッカーとか遊んでるけど、僕友達いないからずっと寄っかかってこうみんなの見てましたよ。それである日宮越くんっていう子に声かけられて、おぐちゃん遊ぼうやって。僕が行ってた小学校は埼玉県にあったんですけど、宮越くん大阪から引っ越してきた転校生で、宮越くんは宮越くんで友達がいなかったんですよ。関西人にとって関東ってアウェーなの で宮越くんもなんか友達いないし、仲良くなって、そっからですね。でなんかその友達っていやすげえいいんだなってベタですけどマジで思って、そっから変わってったんですよね、ちょっとずつ自分が。でそしたらだんだんだんだんなんかクラスの中でも変わっていって、その年のなんかあの生徒会に立候補しないよって言われて、劇的なんですよね、そこのこのジェットコースター感が。学級会開かれてからのスピード感半端ないの。でもそれは最後みんなが本当応援をしてくれて、もう小口ちゃんも変わったなっていうことだったのかもしれないですけど、で生徒会に選挙で選ばれてなりましたけど、でも生徒会やんだもん、友達と遊ぶ方が楽しくなっちゃって、ほとんど生徒会行かなくて、めっちゃ校内放送で呼び出されてました。小国くん早く来なさいみたいな。
それも4年生の時。
それ5年生です。
その1、2年か目まぐるしい、
ね、目まぐるしいですよね、子供にとって。本当に大変でしたけどね。いやだ親大変だったと思いますよ、本当に。呼び出されまくりですよ。そんなもん呼び出されるでしょ、学級会開かれたら。呼び出されてましたよ、かわいそうに。でもね、そのことは僕はあんまり分かんなかったですけどね、親が呼び出されたりなんだりしてるっていうとこまで余裕もそんなのに思いも馳せられない、こっちとらね 友達いないんだよね、
うん、それだけで精一杯
ですよ、うん、親は親は大変だったんじゃないですかね。大学時代も突然ベンチャー立ち上げるとかって言って今引きこもってたくせに僕ね0100なんですよね。なんか、
あ、
なんかやるかやらないかみたいな感じ、極端なんですよ。今まで20時間ぐらいゲームしてたくせに急に外出始めて、あ、それも親はびっくりしてて、あの共同経営者がお金持って逃げちゃって、そう、それでね会社が立ち上がる前に潰れるっていうまだこれも大変な時期、大変でしたけど1200万円ぐらいの借金を、借金というか、あのお金を返さなきゃいけなく僕はなって、ただまあ最終的には返ってきたんですけど全部お金は、あれも大変でしたね。あの時もなんかうちの親は悲しんでましたねまたかみたいな
またか
みたいな、だいたいそうですね。大学受験の時も親は悲しんでましたけど
何があったんですか。
一浪僕してた、浪人してたんですけど、僕私立にあんま行きたくなかったんですよでまあ私立はでも浪人してるからどっか大学はやっぱ受からなきゃいけないっていう状況だから私立受けたんですけど、私立人が多いなと思ってて、僕あんま人が多いの好きじゃないので国立がいいなと思ってたんですよ単純に。 で、まあ、でもとりあえず受けるかっつって受けたら、で本命は国立だったんで、したらあのそれ受かったんですけど、その後インフルエンザにかかって全滅していくんですよ。でそしたらうちの親がでもとりあえずこの受かってる私立は行ってくれと言ったんですけど、行かないって言ってその合格証を破り捨てたんですよ俺は行かないって言ってるだろうとかっつって、もう親マジでもう泣きそうになっててこいつは訳が分かんないそれでインフルエンザになって国立もダメで、で国立は前期試験と後期試験ってある、2回あるんですよ試験が。でその前期落ちて、で後期試験受けてそれで受かったんでよかったんですけど、親はもう本当に振り回されてまして、
破り捨てる
て破り捨てたの、行かないっつってんだろっつって、もう何言ってんだって話よね僕も今人ね、あの子供いますけど、そんなことされたら泣いちゃうもんやめてってお願いだから破るのをやめてって思うもんね。でまた今回も NHK 辞めちゃったじゃないですか、またね親を正月に言ったんですけど辞めるわっつって、なんか親泣かれましたね
とうとう、
うん、なんでって何なのって
ちなみに辞めた理由、う
ん、辞めた理由はですね、僕 NHK すごい好きだったんですよ、今でも大好きでNHK 本当にいい会社だなと思うし、 NHK にしかできない仕事ってあるんですよね。例えば福祉番組とかもそうですし、まあ僕がやってたプロフェッショナルって番組もそうですし、やっぱすごい時間かかるんですよ作るのに、で丁寧に作んないといけないし、でもそれだけのこう時間とお金かけられる会社ってないんですよねなかなか。だからそういった意味で言うとすごくやりがいもあったし、めちゃくちゃ面白いし、いい仕事だったんですよね。あと僕自身が NHK って見たことなくて、入るまで、会社入るまで入ってみたらこんなに面白い仕事があるんだっていうのに気づいて、でのめり込んでったんですけど、で注文間違える料理店はやってみると、もう国内だけじゃなくて世界中に情報が出ていって、世界150カ国以上に情報が流れていったんですね。で実際今全国でも20カ所ぐらいやられてるのかな、注文間違える料理店は。いろんな場所でやられていて、で世界でもやられていて、なんかこう今まで番組を作っていた時よりもひょっとしたら世の中に認知症ってものが届いてるかもしれないわけじゃないですか。価値観も変わっていくわけだし、だとしたらなんか NHK にいなくても、あ、こういうことできるんだっていう一つの発見が注文間違える料理店をやってあって、これ楽しいなみたいなNHK のことは大好きで、今も NHK と仕事してますけど、なんかそれ以外のこともどんどんできるよなと思って、それでやめようと思ったんですよ、でやめちゃいました親は泣いてたけど今ももう途中から髪見なくなってますけどその方がいいと思うんですよね。何でもインタビューだからこうしなきゃいけないとか、僕も別に今取材受けてる感覚ないですし、なんでこんなプライベートなこといっぱい喋ってんだみたいな気もしてますけど、でも今日すごくなんか気持ちよく喋れてるのででも喋りすぎじゃないですか僕。
いや
面白い話がたくさん聞けるので
。あ、本当？それは良かった。
それぞれのプロを集めようって言って、うん、いろんな人とつながってたじゃないですか。
はいはいはい。
その考え方っていうか、うん、私になくて、だったら自分にできないならプロを集めればいいじゃんっていうようなこの人に頼ることがすごい苦手なんで。
あ、そうなんだ。頼った方がいいよ。
そう、頼りたいんですけど、ね、なんか自分でやった方が早いとか、なんか人に迷惑かかるとかってなって、あとあと、あ、違うってなって。
だって今もスマホめっちゃ持ってくれてるんで、
そうですよね。
録音するためにこれ楽じゃん。
最近ちょこちょこ頼るようにはなったんですけど、それでもまだなんか肝心なところで
人に頼る、人に頼った方がいいんですよ。マジでやっぱり一人でできることってめっちゃくちゃ少ないし、時間かかるんですよ。あとしんどい、
うん、それは。
だからやっぱりこの指止まれだと思ってて、ちっちゃい頃になんか鬼ごっことか何でもいいんですけど、やるときにこの指止まれとかってやったじゃないですか。なんかあれと一緒で、こう一緒にやりたいことが何か成し遂げたいことがあったとしたら、もう楽しい。一人で鬼ごっこできないじゃない？
できない。
俺鬼ねとかってなんかエア鬼ごっこみたいなの辛いじゃん。だから楽しくないじゃん。だけどみんなでやるから楽しいし、みんなでやるから創意工夫ができるし、うん、鬼ごっこをや始めたはずなのにだんだんルールが変わっていって、あれこれ何ごっこだっけみたいなこともあるわけじゃないですか、はい、でもそれってやっぱみんなが集まるから生まれてくるので、うん、だからやっぱり僕は基本的にはこの指止まれを常にしていこうっていうのを思ってるんですよ。それはどんなことでも、遊びでも仕事でも。あ、そうそう、だからこの指止まれもすごい大事なんですけど、もう一個すごい大切なことは、熱狂する素人になるっていうのはすごい大事なんですよ。なんかね、分かった気になってる中途半端なプロっていっぱいいるんですよ。大人でも子供でも、あ、だいたいこういう感じっすよねみたいな。それマジクソだから。でそれになっちゃうとなんかね、楽しいことが生まれないんですよ。だ、自分でだって勝手にそう思い込んじゃってるんだもん。
思い込み、
そう、思い込み、思い込み。だからラジオってこういう風に作んなきゃいけないですよね、とテレビってこうやって作るんですよねって、そんなのね、ただの思い込みだから。でそんなことよりももっともっと熱狂して、で素人が熱狂してると一番やばいんで、そういう規制概念とかないからやっちゃうんですよ。
やりたいことを
やりたいことやっちゃう。そうそうそう、それが一番やばい。止められないから。でなんでそういうこと思うかっていうと、テレビやってた時に YouTuber っていうのが出てきたわけですけど、それすごい僕バカにしてたんですよ。 あんなの全然コンテンツじゃないし、お遊びだろと思ってたんですよ。でもこれはもう完全に僕は中途半端なプロで、もうあれよあれよという間に彼らは
すごいです
ね、すごいことになっちゃって、で今やさ、小学生のなりたい職業1位じゃん
とか、
でもテレビのさ、ディレクターになりたいなんてさ、小学生言わないじゃない。もう大逆転されてるわけ。だから僕やっぱりその時すげえ中途半端なプロだったなと思うわけですよ。で彼ら YouTuber は熱狂する素人じゃないですか、もうやりたいことあって、マッチ1000本でなんか吸ってみたいみたいな、はじめ社長とかね、
企画すごいですよ。
いや、すごいじゃないですか。でもその本当に自分が見たい風景みたいなのがあって、それで売れたいっていう思いもあるだろうし、でもこれでめちゃくちゃみんな笑うんじゃねえかとか、なんかそのことに熱狂してる素人なんですよ。コンテンツ作りで言ったら絶対にテレビ局の人の方がコンテンツ力はある。だけどあの熱狂、
熱量
はやっぱ半端じゃないので、だから熱狂する素人って怖いんですよ。すごいわ、イノベーション起こしちゃうから。だから僕注文待ち合い料理店はマジで素人でよかったなと思ってるんですけど、福祉の素人だし料理店の素人だから、そういうこと平気で言っちゃうわけじゃないですか。
なんで
注文待ち合い料理店 やりたいっすみたいな。ダメですよね普通は。だからそこら辺はなんかこの指止まれするときってそれは大事なとこかなと思ったりしてて、素人でいいんですよ全然。素人の方がいい。これだってさ、これでラジオって言われてもさ、ラジオ局の人戸惑うじゃない。めっちゃ外の音入ってますけどみたいなとか。ね、だけどいいんですよ、やりたいんだから。でそっちのことの方が大事なんで、だその中途半端なプロにならない、熱狂する素人になってこの指を思い切って立ててみると 楽しいですよ本当マジで。
この読み止まれやる、うん、やりましょう、う
ん、今回のゲストは小国史郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてここからはイチャリバ語り場のコーナーです。このラジオ番組に携わっているメンバーが毎回ラジオをお聞きのあなたにおすすめしたいことや今やっていることなどをご紹介していきます。ここからは明日ねメンバーのさやねさんに参加してもらって横浜に行ってきた3人で話していこうと思います。
よろしくお願いします。
よろしく
なぜ横浜に行ったかという理由なんですけど、この YSCC さん主催のフットサルイベントというのが交流地域との交流を目的にしていて、うん、
してましたね。
世界何カ国かからいろんな人も来ていて、で沖縄から何人か来てほしいというのがあって、沖縄代表という形で横浜にお邪魔させていただ
きましたね。横浜初めて行きました、
はい、初めて横浜に関係ないんだけど、うん、飛行機に乗ってて初めて富士山見ました。
分かる。
見れた、綺麗に見れたね。晴れてて
よかった。それが結構嬉しかった。
沖縄梅雨時期入ってて曇ってたりしたのに、
うん、その後はホテルに行って、まあね、視察という名目で行きましたが、
視察でしたよ。視察です。名目じゃない、視察です。
まあ確かに。
まあ、
それもね、1日目は触れ合い館で、2日目3日目は別のとこに、
ね、
K2 さんとか。
3日目に K2 さん、
そっかそっか。2日目が、あそうだ、2日目はもうフットサルっていうかサッカーイベントでしたね。
1日イベントでだ
ね、うん、楽しかった。
楽しかった。
ルール分からなくてただただ走り回ってたけど、
うん、そうそう
みんなすごいね、運動量。
あとさ、多分あれもともとサッカーやってる人だよね。
いたね。
めちゃくちゃうまかった。
全然運動してないとね、息切れが早くて、
ね、ちょっとね、
分かる。
体が重いってなったもん。チームがいろんな国の人とかと一緒にやってて、結構体格が自分たちよりかなり大きかったから、うん、めっちゃ緊張して話しかけるとき、ね、自己紹介やるときにすごい日本語でいいのか、
そうだね、
なんて言えばいいのかどうしようみたいな。
とりあえずでもめちゃくちゃ片言、
ね、
そうそうそう、
相手の方もね日本語喋ってくれて、ね、
そうそうそう、でなんかこういざこの何試合をやったときに、うん、結局なんだろう、喋りはするけど、スポーツやってて、言葉ってあんまりこう、必要ないっていうか、
うん、そうだね。
言語関係なく、みんなで楽しめるんだなと思って。うんうんうん、
しかも、あれだもんね、喋ってる暇あったら走れって感じだも
んね。そうそうそうそう。
あんまサッカー詳しくないけど、楽しかったもん、
うん、すごく楽しかった。
その中でね、注文間違える料理の小国さんの話も聞けて。
ね。あれさ、最後にさ、本を買って読んでたじゃん。
読んでたね。
でその本にサインもらえたよね。
あ、もらえたね。
あれさ、めちゃくちゃ嬉しかった。
もらったことなかったもん、本にサインなんて、
うんうん、
初めてもらいました。
2日目と1日目中華街行ったじゃん。
行きましたね。
行ったよね。1日目の料理美味しかったよね。
おいしい。チンジャオロース、
チンジャオロースだよね、うん、美味しかったね、うん、
美味しかった。あれすっごい美味しかった。
きり隣にいたんだけど、うん、2人でやばい、めっちゃ美味しいっつって、
わかるわかる。
餃子がね、めっちゃ美味しかった。
美味しかった。
餃子も美味しかった。
生まれた中で食べた餃子の中で一番目に美味しかったって言える自信はある。
で、エビマヨもあんかけ焼きそばも美味しかったんよ。
エビマヨは食べたかったけどエビがアレルギーだったので、
残念だな。
眺めることだけに。
YSCC さんと食べた時だよね。
うん、そうね。
の
横浜のお父さんができました。
横浜の。
イエイ。
お父さんって呼んでって言ってたから。
うん、
同じ iPhone 仲間だからお父さんって呼んでいいって言われた。
会長さんか、理事長さんか、次郎さん。
そうだね。
で、吉野次郎さんは、
そう、左利きが理由で、
そうそうそう、
お父さんって呼んで。
だったね。
君は
何だったかな、思い出せないんだよな。一番最初に、なんか、お父さんって呼んでみたいなオーラ
は、でもなんか、
ことは言われたけど。二日目の中華街もね、
あ、
食べ歩き、
ね、
食べ歩きね。
食べ歩き、
食べ歩きって言っても、食べたの小籠包大量に食べたくらい。
美味しかった。
美味しかった。
小籠包食べに行きたいねっていう話はずっと
してて、
うんうん、
そうそうそう。
まあ、今回食べたのは小籠包というよりは焼き小籠包かな。
うん。 あ、でも小籠包も食べてなかった2人は。
いや食べたよ。
小籠包食べたことなかった人っている。
あ、私ですね。
あ、なかった。初、
うん、初食べた。
どうだった？
1回目買った時に冷えたものが出てきたんよ。
はいはいはい、
あったね、
うん、でそれはあんまり、ま、最初一口で食べて、うん、口から吹き出したんだけど2回目買った時にめっちゃ熱くて、うん、大変だった。こんなに熱いのかと思って。
一回目ぬるっと思いながら、
ね。2人してさ、あれさ、小籠包ってさ、中に汁入ってるから、うん、ちょっと穴開けて飲んで、うん、その後食べてたのね。
そうだね。それが食べ方になるから。うんうんうん、
それが、もう全部飲んだと思ったから食べたら、口から吹き出すは熱いはないやらで、もう事故多発。
熱いからね、あれ。
めちゃくちゃ熱くて。あれ、ね、一口で食べちゃダメな
やつ。二人とも吹いてたからね。
二、うん、人して事故って。
美味しかったね。
太陽めちゃくちゃ食べ方うまかったよね。うん、一滴もこぼしてなかった。
こぼさなかった。そこに命かけてたからあの時。
すご
こぼしてたまるかと思いなが
ら。でその後は夜遊びもし。
そうね、赤レンガ倉庫行ったね。
ね、まあ空いてなかったけど。
開校記念日。
そうね、横浜の開校記念日で、うんうんう
ん。開校っつっても。学校の校じゃなくて
港の
方なんだけど、花火をちょうど打ち上げてて、うんうんうん、なんかすごいみんな見てたよね。
すごかったよね人。
しかもさ、終わったと思ってみんな帰ったら上がった時があったじゃない。
うんうんうん、花火が。
あの時にさ、みんなが
走ってね、めっちゃ走ってたよね。びっくりした。
しかもわーって叫びながら走ってるから。
赤レンガ倉庫で記念撮影撮ってた時、それあって、うん、めっちゃびっくりした
な。めっちゃびっくりした。なんか刃物でも振り回してる人が出たのかと。
怖い怖いと思って。
太陽に関してなんかテロがあったのかと思って後から言ってて。
そんな。めっちゃ走ってたじゃん、あの時。
う
ん、
私、有名人が来たのかなと思ってたら。
有名人
まさかの花火じゃん。
また上がったぞ、みたいな感じで、う
ん。そんな花火にガチになると思って。
ね、でも、それぐらいあれ特別なイベントなんだろうね。
綺麗だったね。
あ、綺麗だった。
人混みめっちゃ多かったけど。
うんうんうん。
確かまた行きたい。
行きたい。ね、次は横浜か、また別か。台湾行きたいと。ね、
台湾
何しに行く
わかんない。何しに行
くそこはまた考えましょう。
はい。ということで今回は横浜で体験したことをご紹介しました。さやねさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう。1時間にわたってお送りしてまいりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ、エンディングのお時間です。今回横浜スペシャルということですが、2泊3日で行ったじゃないですか。
行きましたね。
すごく内容濃かったですよね、やっぱり
何回も言いますが、
ね、濃かった
で、ね、今回またちょっと日が経っての収録だけど、ね、いろいろ思い出すことがあって、
今思えばこんなことあったな、
うん、結構食べ物の話多かったね
美味しかった。
うん、
小国さんのねお話聞いた時も ね、
そんなことあるっていうこと多くて
びっくりすることを聞いたから、
うん、あれは未だに記憶今回めちゃくちゃ楽しかったので、次回またあれば期待しましょう、
はい、
ククルからのお知らせです。ククルは私たちのような不登校を経験している人たちが集まる場所になっているんですけど、もし不登校の子がいたりとかして困っていればククルに連絡してくださいとのことです。
ククルの電話番号はですね 098-943-8502 098-943-8502 です。
よければ電話してみてください。そしてこの番組はポッドキャストもやってます。次回の放送日は8月21日水曜日の19時放送になります。
はい、
次回はまた特番ということで討論するそうです。不登校関係の
当事者だからこそ語れることをそ
うそう心の中にあるものをいっぱい吐き出してもらおうと思ってますので、はい、次回も聞いてみてください。よろしくお願いします。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は太陽と
キエリでした。
また来月。